本日は聖書にあるテモテという人物に焦点を当ててお話しさせていただきます。リステラの町にテモテという男の子が住んでいました。テモテのお父さんはギリシャ人で、テモテのお母さんとおばあさんはユダヤ人でした。お母さんもおばあさんもユダヤ人の神様を心から信じている人でした。お母さんとおばあさんはおそらく毎日テモテに旧約聖書の神様のお話をたくさんしてくれましたし、テモテにお祈りを教えていました。二人とも神様を礼拝して神様の民であることを喜び、約束の救い主主をメシアを待ち望んでいる人たちでした。そしてテモテのおばあさんとお母さんは待っていた救い主がイエス様だと教えてもらったのでしょう。イエス様を信じてリステラの教会の人たちとイエス様を礼拝するようになりました。テモテもイエス様を信じて弟子となりました。イエス様を心から愛してイエス様の教えに従い、テモテは教会のみんなから愛されていったようです。きっとどんな人にも親切にしてあげていたのでしょう。教会の人たちはテモテの偽りのない信仰や態度を見て、テモテはいい人だねと褒めていたと思います。後にパウロがこの第2テモテ1章の5節で、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています、その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信していますと言っている通りです。このリステラの町について、ちょっと見てみます。地図が用意されていると思いますけれども、小アジアのルカオニア地方のリステラというところです。ちょっと字が小さくて見えないんですけど、番号が振ってあるんですが3番が指しているところです。リステラとかルステラとかあるんですけれども、本日はリステラと言わせていただきます。小アジアの南部、南ガラティア地方の町イコニオムの南西40キロほどのところにある町です。紀元前、BC6 年、ローマ皇帝アウグストゥースがこの地方に建てた新しい軍事植民都市の一つがリステラでした。この頃の町の人口構成は、少数のローマ人が軍人貴族を中心に支配階級を占め、教養のあるギリシャ人が第二の階層を形成していました。テモテの父親もギリシャ人で、この階層に属していたと考えられています。残りの大半は一般のルカオニア人が占めていました。ローマ人はラテン語、知識人はギリシャ語を用い、一般のルカオニア人は自分たちの方言を話していて、この方言は紀元6世紀頃まで用いられたそうです。パウロとバルナバがリステラに行った経緯を少しお話しさせていただきます。使徒の働きの14章の部分です。ちょっと聖書は出してないんですけれども、聖書では使徒の働き14章の内容です。出会いというのはもう神様の導きです。皆さんもいろんな出会いの中でここに来ていらっしゃるのではないでしょうか。ちょっと説明が長くなりますけど、忍耐して聞いてください。パウロは第1回伝道旅行でリステラの町に行った時、イコニオンの街道で話をすると、多くの人がイエス様を信じましたけれども、イエス様を異端だと考えるユダヤ人にとってパウロたちは妨害を受けました。迫害をされました。それでも福音を伝えていたのですが、町がパウロの話を信じる人とパウロたちに反対するユダヤ人につく人とで二分されてしまいました。今はこう世の中が二分されている時代ですけど、それは本当に不幸なことです。神を信じるユダヤ人が同じく神を信じ、神の子イエスを信じるユダヤ人を、クリスチャンを殺そうとしていたのです。考え方の違い、信仰の違い、また妬みが起きて、このように二分し、また迫害が起こってきました。この二分が起こった時に、パウロたちはイコニオンを去ることにして、 リストラへ行き福音宣教を続けました。これが第1回目にリステラに行った時です。リステラはユダヤ人が少なかったようで街道で話をしたと書いてありません。パウロは最初に行くとまず街道で教えていました。ユダヤ人の街道で教えていましたが、ここではそれがないのでおそらくユダヤ人が少ないのではないかと考えられています。それでさまざまなところで福音を語った。本当に場所を選ばない宣教をパウロはしていました。リステラでパウロは生まれつき足の不自由な人に出会いました。その人は熱心にパウロの話を聞いていました。癒される信仰があるのを見てパウロは彼を癒しました。それを見ていた人たちによってパウロとバルナバはもう神々と呼ばれ崇められそうになるほどでした。二人は必死でそれを止めて神様を明かししました。自分たちがすごいのではない、私たちが信じている神様が素晴らしいのですと。そしてその神様が救い主としてイエス・キリストを送ってくださった、皆さんそのことを信じましょうと、そのような伝道をしたのです。その後アンティオキアとイコニオンから来た人々によってパウロは石で打たれて、死んだようになってしまいましたが、回復して再び福音を述べ伝えていきました。一旦デルベの町に行き福音を伝えましたが、またリステラに戻り教会を励ましました。人の働きの14章22節から23節のところに出るでしょうか、弟子たちの心を強め信仰にしっかりととどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び断食して祈った後、彼らをその信じている主に委ねたと あります。パウロとバルナバの宣教によりリステラで信じる人が起こり、弟子となった人が多くいて教会ができました。その中におそらくテモテの母親と祖母がいたでしょう。彼女たちがキリストを信じたとは明確には記されていませんけれども、母親については使徒の働き16章1節に信者とありますし、パウロがこの2人を知っていてテモテの信仰に触れるときに母と祖母からの影響を語っていることから、彼女ら2人もパウロの話を聞いてイエス様を信じたと考えられるのです。それからパウロとバルナバは船出してアンティオキアに帰りました。使徒14章にあります。そこは2人が、14章26、27だと思いますけども、そこは2人が今回成し終えた働きのために神の恵みに委ねられて送り出されたところでした。アンティオキアでこの2人が、派遣されたんですけども、そこに戻ってそこに着くと彼らは教会の人々を集め、神が自分たちと共に行われた全てのことと異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告しました。ここに異邦人宣教がはっきりと現れています。こうしてパウロは、第2回目の伝道をすることにし、そして、リステラに行き、リステラで運命的な出会いがありました。一旦アンティオキアに戻ったパウロですが、エルサレムでの会議の後に再び第2回目の伝道旅行へ、今度はシラスと共に出かけました。第1回目はバルナバのいとこマルコと一緒でしたが、マルコが途中で離脱したことから今度はシラスと一緒でした。パウロとシラスはシリア・キリキアの教会を励まし、そしてデルベ・リステラに行きました。そこでテモテと出会い、パウロはテモテに目を留めました。マルコに代わる人材を探していたのかもしれません、祈っていたと思います。自分と一緒に働いてくれる人、そういう人が現れるようにと祈っていました。ちなみに私も北京にいた時に本当に道路者のために祈らせていただきました。神様一人でいると本当に大変です。どうか一緒に伝道できる人を与えてくださいと。そして本当にたくさんの仲間が与えられましたけれども、神様は私に夫もくださって本当に感謝です。ユダヤ人の母と祖母のもとでユダヤの信仰と文化が養われ、 ギリシャ人の父親からギリシアとローマの文化を引き継ぎ、ローマの支配のアジアで育ったテモテは、パウロと共に宣教するために必要な多く国際感覚を持っていました。パウロもギリシャ文化で生まれ育った人でした。そして何よりも心からイエス様を愛するテモテの純粋な信仰を見て、ぜひ自分と一緒に伝道の旅をしてもらいたいとテモテを誘ったと思います。パウロはテモテこそ主によって備えられた道路者、そして後継者と見たのでしょう。当時のまだ若かったテモテは、噂に聞いていた伝道者に憧れていたかもしれません。ガマリエル大先生から学んでいて、キリスト者を迫害していた、最初はキリスト者を迫害していたけれども、復活のイエス様と出会って変えられて、イエス様を伝える伝道者となった。そうしたパウロに関心を持ち、ついていきたいと思ったでしょう。母と祖母の後押しもあったかもしれません。テモテはパウロについていくことに決めました。こうして2人はギリシャとローマ社会へ福音を伝えていきました。伝道の旅では反対する人々から迫害を受けるなど困難もたくさんありましたが、テモテもパウロと共にイエス様の福音を懸命に伝えました。テモテは神様に従うパウロの生き方を見て、伝道者として訓練されていきました。そしてテモテは後にエペソの町にできた教会の信者を導く牧師になりました。また諸教会を支える伝道者となりました。パウロが捕らえられてローマで軟禁生活している時にはパウロと共にいたり、またパウロに、言われて他のところに使わされたり、そして何よりもパウロに対する慰めとなりました。テモテはパウロから委ねられた教会に仕え、宣教もしました。教会において、牧会と宣教は若いテモテにとっては大変なことも多かったのです。年数を経ても苦労は多かったようです。それは、第一テモテの一章の3節から4節もありますが、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしない作り話と系図に心を寄せたり、御霊が明らかに言われるように両親が麻痺した偽りを語る者たちの偽善により、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになる。また彼らは結婚することを禁じたり食物を断つことを命じたりしていたと。テモテが教えていることと異なることを教えてテモテをないがしろにする人たちがいたのです。それでテモテはがっかりし、体調も崩し、自信を失っていったようです。第一テモテ4章にありますように、パウロから手紙で4章12節、あなたは年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさいと励まされるほどでした。実際この時にはすでにパウロと共に十数年伝道活動をしていたと考えられるテモテです。でもパウロは若かった時に言うのではなく、この時にもこのように言っています。熟年になってもまだまだ自分を足りないと思うものですけれども、自分自身ではなく御言葉を述べ伝える御言葉に信頼して語るようにということだと思います。そして第一テモテ4章12、13、13、14です。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範になりなさい。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。これらのことに心を砕き、ひたすら励みなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。働きをあくまで続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちとを救うことになるのですと、パウロにテモテは励まされました。この言葉は伝道者向きかもしれませんけれども、こうしたことというのは全ての働く人に通じることだと思います。このようにパウロはテモテに教会を任せましたが、いつも気遣っていました。教会に問題が生じた時には励ましと助言の手紙を送り、 時には出向いたようです。パウロのテモテへのアドバイスは第一テモテ6章20節21節にもあります。テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話や間違って知識と呼ばれている反対論を避けなさい。ある者たちはこの知識を持っていると主張して信仰から外れてしまっています。恵みがあなた方と共にありますようにと。パウロはテモテを誠の我が子、愛する子と親しく呼び、テモテのために昼も夜も祈っていました。パウロがテモテを主にあってどれほど愛し大切に思い信頼していたかがわかります。テモテは幼い頃から旧約聖書を教えられ、母と祖母から学び従っていました。イエス様を信じてますます旧約聖書を学んでいったでしょう。イエス様の十字架が人々を救うためであることが、それは自分のためであったことがわかりました。教会でイエス様の言葉を学んでいったのです。そしてバリサイ人としてガマリエル先生のもとで学んだパウロから、ユダヤ人としての理解、イエス様の教えと行いから御言葉の理解を得て、神様の真実を固く受け止めました。聖書を学ぶ、聖書を読むことを通して、神様がどれほど素晴らしいお方か、神様がどれほど愛してくださっているか、ということが分かってくるのです。聖書はただの物語ではありません。キリストイエスの救いを受けさせることができます。どのように生きたらよいか、また神に召されたものとして整えられていくためにはどうしたらよいかを教えてくれます。パウロから、私が行くまで聖書の朗読と進めと教えに専念しなさいと言われた通りにしたでしょう。挫折を味わっているとき、大切なことは聖書を読むことです。神様が私たちを直接慰め励ましてくださいます。そして私たちが力を得るもとは、それは御言葉を伝えることです。聖書の教えを他の人に伝えること、聖書の内容を分かりやすく教えること、そうしているときに私たちのうちに力が湧いてきます。私の進学校時代のある先輩が、エミ先輩のことをこのように明かししてくださいました。進学校は通称 TCC、 東京キリスト教短期大学で、現在は大学となり TCU になっています。 TCC も TCU も全寮制で、当時はみんな二人部屋でした。エミ先輩は辛いことや悲しいことがあると、部屋に戻ってくるや否やすぐに聖書を読み始めるというのです。10分、20分、30分と集中して読んでいる間に顔つきが変わっていったそうです。部屋に戻ってきた時には表情がなく辛そうな顔をしていたのに、聖書を読み進めていくうちに穏やかな顔になり、平安を得ていく様子がはっきりと見えたと先輩は語ってくれました。先輩は、本当に聖書の力は素晴らしい、人を変える力があると証ししてくれたのです。また皆様も経験があると思いますが、イエス様の話をしているとき、また誰かに尋ねられて、なぜイエス様を信じているのと聞かれて、クリスチャンになったいきさつを語っていくときに、祈りに答えられたことを語っているときに、心が燃えていたのではないでしょうか。弱って力のないところに力がみなぎることを感じていたことがあるのではないでしょうか。それは私たちに与えられている聖霊が私たちを強めてくださるからです。パウロがテモテを聖書の朗読と進めと教えに専念しなさいと励ましたのは、そういう御言葉の力、証しする時の聖霊の力が働くことを知っているからです。そしてパウロは進めています。第2テモテ4章2節からを読みます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、 耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から身を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。これらの御言葉に励まされ、テモテはパウロが開拓したエペソの教会の初代の監督として選ばれていきました。テモテは最初は若くて一生懸命でも弱さと挫折を感じることも多くありましたが、パウロの下で主にある成長を続けました。そしてパウロに信頼される道路者となったのです。パウロの手紙のうち6つ、第二コリント人への手紙、フィリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、第一第二テサロニケ人への手紙、ピレモンへの手紙を、テモテは共同執筆者としてその名が挙げられています。どのような意味で名前が連ねられているかはいろいろと議論があるかもしれませんが、パウロの手紙の半数近くでテモテの名が共に許されていること自体が注目に値することです。パウロと共にいること、パウロと同じ考えであることを知らされているとともに、テモテはパウロが信頼している信徒であること、道路者であり牧者であることを、パウロはテモテの存在をこのようにして知らせたいと願っていることが分かります。今この手紙を読む私たちが受け止めることができるのです。年齢的にも信仰的にも若かったテモテも成長し、パウロに公私ともに信頼される存在となりました。第一テモテ4章12、15の中で言ってもらった、そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。そのようになったテモテです。同じように私たちも聖書を読むこと、聖書を話すこと、主日礼拝を継続すること、信仰を証しすることを続けていくときに、確実に主にあって成長を遂げていきます。主イエスキリストに似たものに変えられていきます。素敵なクリスチャンになっていきます。たとえ周りの人にそれが見えなくても自分で分かります。明日の私は今日の私よりイエス様に近づいています。1年前の私より今の私の方が主にあって幸いです。10年後の私は今の私よりももっと主にあって素敵になっているのです。主が共にいて平安をくださり、導いてくださり、真理を教えてくださるからです。ですからどうぞ御言葉に養われ続けてください。聖霊に満たされ続けてください。それでも現実はいろいろと私たちを迷わせるものがあります。どれが本当か嘘か正しいか間違いかわからなくなることが多くあります。基準がないと間違った方向に進んでしまいます。私たちを取り巻く社会が人間中心、民主主義、個人主義、多元主義、相対主義だからです。けれども聖書は、キリストの福音は全てに開かれている普遍の教えです。主なる神は王の王、主の主、宇宙よりも広い愛ある主権者です。聖書は義人はいない、一人もいないと語ります。全ての人が罪人であると、そしてその罪人のためにイエス様が人となってくださり、十字架にかかってくださったのです。神様がイエス様を私たちに与えてくださいました。そして救いの機会をくださったのです。誰でもイエス・キリストの十字架の死が自分のためであると受け入れられるときに救われていることを実感します。世の中ではよくいろんなものを、これが私のバイブルというのを聞きますが、聖書こそ本当のバイブルです。基準です。保守的なキリスト教の立場で言えば新約聖書で2000年、旧約聖書でさらに数千年からの変わらない基準です。この確かな基準に立って、私たちもテモテのごとくに歩み成長させていただきたいと思います。お祈りします。 主なる天の父様、主の尊いお名前を賛美いたします。主がどれほどに私たちを愛してくださっているか、この地球の大きさを見ても、私たちを取り巻く宇宙を見ても果てしない大きさです。終わりを知ることができないほどの大きさです。それ以上の愛であなたが私たちを愛し、それゆえに一人の御子イエス・キリストを私たちにくださった、その愛を受けている私たちです。どうかそのことを覚え、日々主に従い、御言葉に養われ、イエス・キリストの御丈にまで成長するものとさせてください。今週もどうぞ喜びにあふれて主を証しするものとしてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。